皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は9月の第3週ということで NPO 法人京町屋風の会代表理事の井上信之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ちょっと、7月8月お休みさせていただきまして、また今月から毎月第3週よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
さあ、井上さん、京町屋のお話をずっとしていますが、京町屋自体はまだまだ需要は高いんですか？は
い、いや、まだまだあるでしょうね。で、根強い人気っていうか、ブームはもう終わってるとは思いますけども、やっぱり根強い人気がありますね。
は
い、
また今現代の京町屋っていうのも一つ新聞報道でもありましたよね。
新しいやつですかね、平成のなんか京町屋とか、あれは全く別物でしょうけども、生かして町屋の良さを生かした現代住宅っていうので、京都市が考えてるんですかね。
はい、さあ、その中で京町屋、いろいろなこの生かし方があると思うんですけれども、代表的なものといえば、そもそもの住むということですよね。
住まいですね。
やはりこの住まいとして井上さん、こういろいろと紹介されていると思うんですけれども、最近でもかなり紹介されてますか、
この夏でも。知ってますね、夏でも。やっぱり町屋に興味のある人でやっぱり決まっていくのは決まっていくんですけどね。例えば建築系の学生さんとか、この間もちょっと今月契約するんですけども、留学生の方とこちらの建築の日本の学校に行ってる女の子同士です、2人組、いわゆるシェアリングっていうので、小さな町屋を借りてくれました。
そういったシェアリングも町屋としてはやってる、
ね、やってますね。でしかもちょっと手を入れないとダメなんで、シャワールームを作るとかね、自分たちで作ってそれも建築の勉強にはなるということなんでしょうけども、基本お風呂ない町屋なんですよ。それはすごい話ですよね、これ。
町屋としてはこれどれぐらいの大きさなんですか？
敷地が15坪ぐらいですね。平屋建てですわ。2階あるんですけど、屋根裏みたいなもん、物置みたいなもんで、3部屋分ぐらいですかね。6畳4畳半6畳ぐらいですかね。平屋建てですね。
ちょっとぶっちゃけた話
で
それって家賃いくらぐらいするんですか？
いや、あんまり言うたらこれもあれかもしれないんで片手ぐらいです。
なるほど。
でもね、学生さんが本来2人やったらリーズナブルなんですよ。
そうですよね、
半分に分けてもね。だから大体 2,3 万ぐらい、学生さんのシェアって言うたら予算やったらそんなもんですわ。だから極端な話で3人で住むとかね、9万10万の借家を3人で住む、でも割合合うんですよ。そういうやり方いろいろあります。今までもかなり決めましたけどね、そういうのも。京大周辺の借家とかそんなん多いですね。
ああ、そうなんですか。
多いです。3人で住むとかもう当たり前のように
これはまたこのシェアっていうのは最近の流れですもんね。
流れですね。
その中でこの住む人、先ほど建築関係の方が学生さんでも多いっていうのは、
多いですね。
前いつでしたっけ、春ぐらいに普通の町屋をこう開放するイベントがありましたよね。そこでも建築関係の学生さんがとても興味深く拝見されてましたもんね。
そうですよね、と思います。
これはやっぱり自分で住んで京町屋というものはどういったものかっていうのを結構ご覧になってるんですね。
そうですね、それをやっぱり体験したいっていうのはあるんでしょうね。実際ね、なかなか勉強言うたってねできないんで、
まだその一方で学生さん以外の方っていうのはどういった方がこの京町屋を求められるんでしょう？
社会人の方は社会人の方ですよね。それもやっぱり興味のある方が多いですし、今ね、ほんで借りるよりもね、購入したい人の方が多いですね。
購入ですか？
この去年ぐらいから流れですね。
ほうほう、
買う、買う方向の方が多いですね。それはな、買えるに越したことはないですよ。家賃払う分ぐらいでローンが組めればね、それは購入の方がいいでしょうとは思いますけども、どうもね、購入する方の方が増えてきましたね。だからブームの頃ね、十何年前っていうのはもう借りて、しかも借りた上で家賃も払った上でですが、 300万400万とお金をかけて家を直してくれて、うん、住んでくれた人って結構いたんですよ、十何年前ブームの頃はね。でそれはちょっとめっきり最近はそういう方減りましたけどもね、うん、だ逆に、まあ、購入して回収して住もうとこういうふうな人の方が最近は多いですね。
ほう、これは若い方はもうお年を召した方もですか？
いや若い方ですね、やっぱ30代ぐらいじゃないですかね、方がご夫婦とか。
これはもともと京都に関係があった方がなんですかね？
いろいろですね、まあ、他府県の方ありで片方だけね、奥さんがあの京都の人でとか、うん、ご主人が京都の人でとか、あの相方は違うと、他府県の方とか、まあ、両方とも京都の人にあんまりないかな、そういえば
こう町屋をこう回収して住んでいただくっていうことはやっぱり井上さんとしても一つは嬉しいことですよね。
やっぱり嬉しいですね、残っていくというのもあるし、まあ、町並みもねあのやっぱり残っていくんで、はい、それは嬉しいです、はい。
まあ、だからね、一時期こう町屋を取り壊してて、まだ今でもちょっとは続いていますけども、
はいはい、
その京都の原風景を残してくれるということは非常に京都市民としても力強いですね。
そうですね、はい。
さあその一方でこの住む以外のこの活用方法というのはどういったものがあるんでしょう？
まあ様々ですよね、本当にね、街歩かれてもいろいろありますよね、物販の店からねギャラリーになっているとこ、リラクゼーションをやってるとこ、うん、飲食店舗ですね多いのはね、であとまあゲストハウスですね、そういうものがメインですかね。でまあ多いのはやっぱり飲食とゲストハウス希望の方多いんでしょうけども、なかなかあの許可の問題で難しくて、あの特にゲストハウスは難しいでしょうね。
うん、その許可の問題というのはどういったところが阻んでるんですか？はい、
まあまあ保健所とか消防とか許可がいるんですけどね、いろいろ難しいんですね。例えばあの客席用 の面積が例えば33平米ないとダメとかね、
うん、
ものすごい細かいいろいろ規定があるんですよね。で、ほうほう、10人宿泊するならトイレは2つ、洋式便所、あの大便器が2つと小便器1つとか、あの そんなものすごい要件があるんですよ京都は。
へ、
やたらに厳しいんです。なんでそこまで言わなあかんのよぐらい。
それは京町特別バージョンとはないんですね
いやいや、違う、もう一般の、まあ、簡易宿所業って言うんですけども、うん、旅館業ではないですね、旅館まで行けないですね、簡易宿泊業、宿所業というあの類型に入るらしいんですけども、それも要件が事細かに定められてましてですね、そこまで言わんでええんちゃうのとか思うんですけども、だから消防でもだから避難灯とかね、誘導灯とかそういうものもいるわけですよ。小さな町に10個も20個もそんなもつけなくてもいいと思うんですけど、なんかそんな真っ向から行くと言われるとか、で交渉したら減らされるとか、もうその辺が行政の裁量なのか何なのか分かりませんが、非常に問題のあるところでしょうねこれ。観光協会を名乗っている以上ね、もっとあの簡易な宿所、安く止められるところどんどん作っていったらいいと思うんですけども、どうも既存の旅館業者に固まってるのか何なのか分かりませんけども、もうちょっと考えなかったんですね行政は。
この番組でも井上さんは何度もこの京町屋だからこその一つのもう片方の法的な整備が必要っていうのをおっしゃってますよね。
そうなんです、もう建築基準をね真っ向からいくとどうしてもそれ壁になってるんですよね。
うん、
これは誰しも言われてることですけども、もう少しね緩めていかなあかんなという気はするんですけども、まあ、京都市の方も努力はしてて、あの一定の、ね、建築物町屋の場合で、まあ、認定を受けたものについては建築基準法の適用を外して直せるとかね、改修ができるという方向にちょっと向かいつつありますね今。
まあ、もしこの法律その条例の壁がやや低くなってこの京町屋の活用方法というのはまたさらに広がっていくんでしょうかね。
広がるでしょうね。まあ、大きな問題で言えばあの用途変更という問題があるんですよ、
うん、
で何か言いますとね、まあ、今まで居住用に使ってた町屋を今度用途を変えて飲食店舗なり他の用途に使う場合はその利用面積が、ね、100平米以内でないとあかんですよ、
うんうん、
あかんというのは100平米超えてその利用面積使うとまた建築基準法の適用があって建築確認とかいう問題になってくるんですよね。だから建築確認を受けるとちょっと難しいことがまた町屋の場合出てくるんですよ。足元とかね石の上に乗ってるだけですから柱、
うーん、
今の建築では認められないんですね、はいはい、それが全部布基礎とかベタ基礎って聞かれたことあるでしょうかね。コンクリートで基礎を立ち上げて、はい、 家作ってありますよね、
うん、
だそういうのになってないんで、ほなどうすんやと。建築確認が入った場合は必ずそれ今の基準法に適合したものにしなあかんなって言うんですよね。だから100平米の壁いうのがあるんですよねまず
は
そうしたら大型町屋なんか使えないんですよ。呉服屋さんしたはってとか、さあ飲食店舗にしたいと全面改装して、これはいいな広くてって言っても、あまあどうなんのか、どれだけあの手を加えなあかんのか、まあそこからちょっとまあもう引っかかってしまうわけですね、いきなり、うん、
なるほど。あの今のお話でこの大型町屋っていうのがちょっと減りつつありますよね。
ですよね、難しいですよね、何かとやっぱりね、活用方法っていうのは、う
ん、その今おっしゃってた内容がかなり引っかかってるんでしょうね。
それもあるでしょうね多分ね、はい、
うん、
簡単にね使えればいろんなあの用途変更して使えるようにしてあげればまだ残っていくのかもしれません。
もう何やったらもうあの、ね、ちょっと役所がそういった大型町屋に移転したら面白いですよね自分で自らどうなったらいいのかっていうの
をああね、いやまあねどうなんでしょう、まあ、あの反対意見もあるかもしれませんから何とも言いませんが、はい、
まあ、でも今後あの町屋、京町屋としてはまだまだこう残って保存されていくんですけれども、
はい、
まあ、だけど今後いろいろと住まれる方、まあ、もしこのラジオを聞いてちょっと京町屋に興味があるなという時にはどういったところをもしその住むとこ時には注意点というか、なんかまあ実際住んで違ったっていうことを少なくするためにはどういったところに注意点を置けばいいですかね。
いやまあいろいろありますけどね、さ、まあ、借りる場合とか買う場合いろいろあるんでしょうけど、まあ、建物点検はしなあかんでしょうね、基本した方がいいでしょうね。
うん、
屋根の状態とかまあね、うん、ちょっと天井見上げてあのシミがないかとか雨漏りがないかとか、まあ電気でもね、電気の容量でも少ない場合あります。もう20アンペアのメーターしかついてなくって、あの部屋にもそのコンセントがないっていう場合もあります。
うーん、
この部屋にはあるけどもこの部屋には全くないとかね、
うん、
いう場合もありますし、だから今電気容量少ないから、例えばエアコンをね1台2台と、1台はまだいけるかもしれないけど、2台つけたら1階と2階に1台ずつつけたらもうブレーカー落ちるとかね、そういうこともあるんですね。だからもうライフラインから見ていかなあかんでしょ、バッチャって。極端に言えば、はい、
まあでもね、昔の家が今の社会に適合するのはなかなか難しい
ですね、やっぱりね。そうそう、もう時代が違いますからね。それはエネルギー問題考えたらすごい話ですよこれ。そんだけの、でもほんま照明ぐらいしか電気使ってなかったんですね昔って。
そうですよね、
そうですよ、お掃除もほうきで入ってたし家の中もねどんだけ今電気使ってんだよ話にはなりますけどね。
うん、まあだけどその町屋で住むにはやはりね、その今住んでらっしゃる方は前あの行った時にもこう80年100年経ってるとどこかしら何かしら痛みが出てくると、それを放置していくと全体に広がっていくぜということで、まあその建築士さんの人に一番チェックしてもらうのは一番のことですけれども、常日頃からこう手入れをするっていうのは非常に重要なことですよね。まあ、なかなかこう京町を保存するにはいろいろな壁、まあ、そう現代の生活の壁と法律の壁っていうのがね、はい、いろいろとあるんですよね。今後とも来月以降もさまざまにこの京町に関するお話を聞いてまいりますので、今後ともよろしくお願いします。
あ、こちらこそ、はい、
今日は NPO 法人京町屋風の会代表理事の井上信之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラク5のブログは京都三条ラジオカフェのホームページからリンクが貼ってありますので、今までのゲストの方の写真やそして放送も聞けますので、ぜひそちらもチェックしてください。ラクラク5、ここまでのお相手は遠藤仁でした。また来週です。